もしもし。
あ、はい、もしもし、はじめまして、
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします、はい、
最初に年齢を教えてください。
32歳です。
結婚しています。
独身。はい、結婚しています。
はい、ご主人何歳ですか。
44歳です44歳。
お子さんは
2歳になります。
男の子なのか。
あ、男の子です。
男の子。
はい、
はい、わかりました。それでどんな相談ですか。
ですね、昔から対人関係がうまくいかずに、
はい、
自分自身に自信がなく孤独感が多く辛いというのが、はい、生活の中で続いています。
はい、
で子育ての中で子供との向き合い方も、はい、よくわからないし、あと私顔を整形しているんですけれども、
はい、
それでも自信が持てずに、
はい、
過ごしている状態です。
はい、顔の整形は何でしたんですか。
顔の整形はもともと子供の頃からコンプレックスがあって、
はい、
でそれで、はい、10代の頃にやり始めたのが最初ですね。はい、
おおよそ何歳ぐらいの頃ですか。
そうですね、18歳ぐらいの頃でしょうか。
18歳ぐらい、はい、それで、対人関係に自信がない孤独感っていうのは分かるんですけれども、
はい、
小さい頃にお父さんお母さんと離れ離れに暮らしたとか、なんかそういうことっていうのはあるわけですか。
父も母も一緒に暮らしていたんですけれども、
はい、
父は仕事でしょっちゅう出張が多くて家を空けていることが多く、
はい、
母は教師をしていたんですけれども、
うん、
仕事をしていたのもあって私はおばあちゃんの家に預けられて生活をするっていうことが多かったんですね。
どのぐらい離れてたの距離が。
いや距離は10分ぐらいですかね。
10分ぐらい歩いて10分ね、
はい、家から、はい、歩いて10分ぐらいのところ。
それで、あなたはそうするとおばあちゃんの家で育ったという。
そうですね、はい。
何歳頃からおばあちゃんの家に行く。
母はすぐ私が生まれてからすぐにまた仕事に戻ったので、大体 2,3 歳ぐらいの時からですかね。
はいはい、はい、要するに生まれてすぐに仕事に戻ったと。
そうですね。で、はい、
お父さんはもともと出張が多かったということですね。
そうですね、はい。
そしてあなたから見ると、おばあちゃんがいたけれども、
はい、
お父さんお母さんとはかなり離れて暮らしていたということですね。
そうですね、はい、一応、夜になると家に帰るような生活をしていたんですけれども。
夜になると家に帰ってたんですか。
あ、そうです、
お父さんお母さんと、
はい、迎えに来て、はい、くれて。
あ、
はい、
そうですか、
はい、
ただだけどあなたから見るとこういうことですね、
はい、
何かあった時にね、そのお母さんお父さんと接したいと思った時には接することができるわけ、そういう状態ではないですよね。
あ、なかったですね。
でそのようなあなたが接したいと思った時に、
はい、
その接することができないということの記憶みたいなのは。
あ、結構ありますね。
結構ありますよね、
はい、はいはい、なんだろう、風の時だったりですとか、もう本当に具合が悪い時だったりですとか。
具合が、はい、だけどあなたがそばにいてほしいと思うときにね、いつもいなかったわけではなくていてくれた時もあるんですか。
ありますね、はい。
その時なんですけれども、
はい、
例えばなんか怪我をした、
はい、
その時のお母さんの反応はどうでした。
あんまりよく覚えていないんですけれども、
うん、
仕事もあったのもあって若干面倒くさそうな部分もあり
ですよね。要するにあなたの望むような反応をしてくれなかったということですよね。
そうですね、はい。
あなたはさっき自信がないという言葉を使ったけども、
はい、
ものすごく不安で頼りないんじゃない、自分が。
そうですね、すごく頼りないです。はい、
だって捕まろうとした時捕まるものがなかったからね。
はい、
確かなものが世界になかったのよね。
はい、そうですね、
うん、でその顔の整形を始めた、18歳の頃ということですけれども、
はい、
何が動機ですか、顔の整形を始めたのは。
そうですね、自分の顔を写真で見てるときに、うん、いい思い出がそれまでないなっていうふうに思ってしまったんですよ、
うん、
で その写真に写って笑っている自分もすごく嫌になってしまって、違う自分になりたいって思ったんですよね。
うん。
違う人生を歩みたいって常に思ってます。
はいはい。
なので、はい、今も整形をしている状態です。
でその根底にあるのは、
はい、
ありのままの自分は世界に受け入れられてないという。
その通りです。本当にその通りです。何をしても自信が持てないし。
そうだよね。
はい、何をしても自信が持てません本当に、
うんうん、何をしても自信が持てない。あのだってありのままの自分を拒否されていたら、
はい、
あのそれは自信が持てなくて当たり前だと思うんですよ、はい、それであなた自身が自分を拒否してたっていうことがあるんでしょ。
そうです。自分が嫌いです。
そうですよね、
はい、
だから整形をしたわけですよね。
そうです。
だけど治らないですよね、その気持ちは。
はい、治らないですね。
だって顔が違っても、はい、心が違ってないわけだから、顔を整形しても違う自分になりたい、はい、違う人生を見たいっていう願望は変わらないはずですよ、
はい、
今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、はい、伺ってみたいと思います、
はい
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日お話聞いてびっくりしました。と申しますのは、はい、自信がないっていう割には結構自分のことを、はい、まあ、対人関係を云々だとか話すんですね、
はい、
で子供にもこうだ、
はい、
次に聞いたのは私は今整形を続けているんです、
はい、
ここまでね吐き出す、はい、あなたのエネルギーはどこにあるんだろうってのが私はね本当に驚きました。つまりここまで喋るあなたが自信がないっていう思い込んでいるあなたのコンクリートのような、その頃は一体何だろうと思ったんですね、
はい、
で今伺いますけれども、
はい、
まずですね一番最初にしたところは目ですか。
そうです。
はい、目が18歳ですよね。
そうです。
で18歳で目をした次に何歳でどこに行きました。
25歳の時に脂肪吸引をして、はい、でそして、29歳の時に、
うん、
顎とエラを削りました。
はい、次は、
はい、で今はあのそんなに大きい手術はしていないんですけれども、まあシミそばかすを取ったりですとか、うん、また顔の脂肪吸引をしたりっていうことをしています。
この整形の流れを見てみますと、まずですね美しさを生んではないと思ってるんです私は。常に相手が自分をどう見るかです。今回はこの子育てに来てるんだと思うんですね、
はい、
あの相手の整形したらあら痩せたわねっていうことであなたはやってよかった自分を感じるんです、
はい、
ところが子供は反応があなたにわからないんですね。相手がわあ素敵ね綺麗になったわねっていうことで自分の生きがいを感じるんですけども、
はい、
子供は自分を主張してますよね。
そうですね。
そうすると自分は理解できないですよね。
はい、
理解できないとこれもやっぱり自分はダメなんだ。今の今日の相談は子どもとのコミュニケーションが理解できないっていう形が一番強いんではないかと思うんですね。例えばこの25とかありますよね、
はい、
この時きっかけは何ですか。
何でしょう。
他者の評価でしょ。
他者の評価です
と自分が思ってるですけどね。
そうです。であの、うん、常にイライラして、
うん、
他人が憎
うん
気持ちがあってそれで多分やったんだと思います。見返してやりたいという気持ちで。
それは何でもないことで、例えばですねお仕事したことありますか。はい、
あります。
そうすると同僚のことを食事に行きますね。
はい。
例えばレジ行きます。
はい。
ウェイターが来ました。
はい。
ちらっと自分の顔を見る前に、
はい、
相手側の同僚を見たときに、
はい、
あなたはイラッとくるの。そういうことじゃないですか。常に私がどこの位置にあるかということですよね。
恥ずかしながらありますね。
これだけ生まれ変わったなら人はどう見るだろうか。ところが、
はい、
求めている喜びは少なかった。
そうですね。
あなたの中に簡単に言うとですよ、あなたが自分でメダカと思ってるんですね。例えば話ですよ、でメダカって小さくてよくないなと思うんですね。だからダメなんだって、
はい、
じゃあアユになったらどうかなって、アユの整形するんです。
はい。
でアユの整形にしても形はアユなんだけども、あなたの頃が価値観変わんないから、あまりあなたの中に真の喜びがないので、アユだったらダメだったらサケだって、鮭になろうって、鮭になるんですよ。
はい。
形はどんどん変えてるんだけども、あなたの心の中はあのメダカで自分が本当にね18歳まで培ってきたあなたの性格があるんですね。
そうですね。
それがあなたの根底なわけですよ。つまり称賛と賛美を常に求めてたってことですよ。
本当にそうだと思います。
今あなたがもうぐいぐいぐいぐいどんまいどんまいと戦ってきたあなたの生き方はあなたの本当の姿です。
はい。
でも表面に変えたものはこうすればああすればという劣等感から作ったあなたの形なんですよね。
はい。
デザインが。
そうです、そうです。
赤ちゃんにはそれは通じないです。赤ちゃんはあくまでも心です。
はい。
あなたがイワシだろうがイノシシだろうが何でもいいです。赤ちゃんはそれが一番僕のお母さんなの。ということは、あなたが自分をこの子を産んだ時からですね、この私、この私をこの子は求めているんだということを、あなたが根底に刷り込むように意識しないと、
はい、
赤ちゃんも他人になっちゃうのね。
そうですね。はい。
立派なお母さんとか美味しいものを食べさせるんではなくって、お母さんの常に肌と接触する。
はい。
そうすると子供は夜泣きもしません。もう坊やちゃんも大きくなってしまうので、
はい、
整形をさよならして、
はい、
今のまんまこの赤ちゃんに、
はい、
あなたの心のありようで、
はい、
ありのまんまで接していただければ嬉しいと思いますけども、先生にちょっと変わりますね。
はい、
先生お願いします。
今大原先生がおっしゃったね、
はい、
前へ前へとというあなたのものすごいエネルギー姿勢素晴らしい、はい、こんだけあなたがね自分の力に頼って困難を切り抜けてきたにもかかわらずですよ、
はい、
最初にあなたおっしゃったことは自信がない、孤独だとおっしゃったんだ。普通は自信に満ちていいんです。あのね、あなたの自立はちょっと難しい言葉で言うと攻撃的自立なんですよ。
わかります。はい。
これ真の自立じゃないんですよ。
はあ。
本当の自立っていうのは、
はい、
人と関わりながら自立していくんです。
はあ。
これから人と一緒にっていう態度を考える、
は
あ、他人に対して自分と他人との心の間に橋を作るっていう、これが不得意だったことなんです。
そうです。
これを乗り越えるのはどうしたらいいか。過去の運命は変えられないんです。
はい。
断念することしかないんです。断念するってことは今を生きるってことなんです。
はい。
過去を断ち切るってことなんです。
わかりました。はい。もう考えるのはどうします。
う
じうじと、
ね、はい、今を生きる、
はい、
人生の勝者っていうのは今を生きてる人なんです、
はい、
今の自分でいいんです。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
自分自身で生きられないなら悪魔になった方がマシだ。デビッド・シーベリー。